ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠・出産・子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見・感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあ先生、
はい、
2週目は、
はい、
毎回エピソードをいろいろとお聞きしております。
はい、
はい、いろんなエピソードをこれまでも聞いてきましたが、
はい、
なんと遡るもう15年前というふうにお聞きしております、
は
い、
そうですね、はい、あるですね、まあ、妊婦さんがですね2010年ですね、
はい、
まあ、もう15年約15年前、まあ、2010年の年末近くですね、はい、11月ぐらいに妊娠の初期でですね、はい、クリフムを受診されたんですね、
うん、
でその方2人お子さんがおられて、はい、3人目の子供さんだったんですね、うんうん、で当時まあもう40歳超えてられて、あらで、まあ心配だからということで初期ドックに来院されまして、うんうんうん、でその時にやっぱりちょっとそのいろいろな疑いが出てですね、で絨毛検査っていう検査をその日に行って、うん、でまあ結果ですね、ダウン症っていうのが分かったんですね、うん、
はい、
でまあお兄ちゃんたちが2人いて、うん、でその子育てをしながらお母さんも働いているっていう状況で、まあまあ、いろいろと悩んだんですね、
うん、お父様も40歳、
まあ、お父さんも確か
同じぐらい
だ、はいはい、そうですね、はい、少し年上だったかもしれませんが、ですごく悩まれたんですよ、
うん、
で悩みながら何週間かですね、うん、まあ、1ヶ月ぐらい経って、
はい、
そしてまたクリフムに LINE されて、でまあいろいろとお話をしてですね、で赤ちゃんすごく元気で、うん、あんまりその心臓病だとか、まあその脳のね病気とかもなさそうな感じだった、
うんうん、
まあ生まれてきたら結構元気なダウン症の子とかもさんかもしれないな、はい、まあ、ダウン症ということはやっぱり変わりはないということで、はい、
染色体の一部が
そうですね、21番っていう染色体が、まあ、1本多いっていう病気なんですね、うんうん、はい、でダウン症っていうのは聞かれたことある方が多いかなと思うんですけれども、はい、結構まあ学校でね、うん、お会いになったりとか社会でも結構活躍している子どもさん、はい、まあ、子どもさんというかもう大人になっている方もおられて、でもまあその最近平均寿命も50歳から60歳っていう風に上がってきた、昔はね20歳ぐらいでね、
聞いたことあります、
っていう感じだったんですけれども、どんどんまあ医療もそれから社会的なそのね受け入れとか、それからそのいろんな支援っていうのができるようになってきて、平均寿命もかなり伸びているんですね。
そうなんですか、はい、
でもまあ逆にその平均寿命も長くてっていうことになると、お母さんお父さんって結構悩まれる方が、はい、やっぱり自分がじゃあ50年経ったら自分生きてるって
90歳ですもん ね、
そうなりますよね、だからやっぱりいろいろと悩まれる、自分たちが最後まで面倒見れないんじゃないかとかですね、いろいろ悩まれて、で結局ですね、まあそのどうしたらいいだろうと、でお母さんもすごい悩んで、でお父さんも悩んでたんですけれども、いろいろとお互いにも気を使われて、やっぱり自分が産みたいと思ってもその家族に迷惑かけるんじゃないかとかですね、うん、っていうことも考えられ、うん、まあお父様はお父さんで、やっぱりそのお母さんっていうのにやっぱ負担が大きくかかってくるわけじゃないですか、うん、 で、それからやっぱ子どもたちのことっていうのも考えて、すごい考えたんですよね、はい、でも最終的には産むことをね、もう本当最後ね、うん、もうあの夜中のメールのやり取りみたいなのもありまして、
先生ご対応されたんですか。
はいはいはい、もう本当に悩んで悩んでですね、で最後、うん、あのもう産むと決断されて、そして本当にもう すっきりしてお産みになったんですよ、はい、でこれ実はあのまあテレビ番組とかでもね、はい、あの NHK のテレビ番組で、うん、あのスペシャルで取り上げられて、はい、まあ実際それをね、あの最近見たよっていうような、あのこあのこ声も聞かれたりとかするんですけど、うんうんうんうん、でその方ですね、お産みになって、で結構まあ、 あのちゃんと満期で、あの出産するグラム数とかもしっかりとね、うんうん、あのあって、そして分娩をされました。
あ、そうなんですね。で、うん、
はい、でその後ね、はい、あのまあ、お兄ちゃんたちもすんごい可愛がって、
はい、
でもまあやっぱりこうね、兄弟ですから、その甘やかすばっかりじゃなくって、やっぱり兄弟ですから、はい、いろいろ競争もするし、うん、でその子はですね、その後クリフムにもね、そのちっちゃい時に結構来てくれたりとかして、はい、そしたらね、ものすごく俊敏な子供さんで、あのクリフムの前にね、まあ、小さいこうなんていうんですかね、土でこう作った公園じゃないんですけども、本当にちっちゃくね、作った、まあ、あの歩道の中に作ったところがあって、そこにこう木が植えてあるんですよね、でその木にピューってよじ登っていったりとかですね、普通ダウン症の子どもさんちょっとね、おっとりしてて、運動とかもちょっとね、運動音痴の子どもさんとかもいるんですけどはい、はい、まあ、その子は本当に俊敏で、
お兄ちゃん2人の影響もあるんでしょうかね。
そうですね、結構鍛えられてるっていう感じでしたかね。もうクリフムの中で側転とかしてね、
すごい、
もう所狭しとね、動いてもうみんなを笑わせてくれるような子どもさんだったんですよ。でそこから、まあ、しばらくちょっとね、音信があったりなかったりみたいなのがあったんですが、うんうん、先日ですね、はい、その子連れてお父さんお母さんがクリフムに登場してくださったんですよ。
お近くの方なんですか。
お近くではないんですけど、はい、隣の県ですかね。
は
い、来てくださって、うん、でまあその子がまたね、やっぱそのちっちゃい時の感じが全然変わらなくって、はい、もう笑いは取るし、もうハグしてくるし、
愛情いっぱい受けて育ったんですね。
もう、はい、もう一緒に自撮りで写真撮ろうみたいな感じで一緒に写真撮ってですね、
社交的、
ものすごい社交的ですね、うんうん、で、まあ、もう本当にお母さんお父さんも全然お変わりなくですね、でもう本当にまあ、その子供さんにも元気づけられて、うんうん、そしてもう毎日笑って、で、はい、はい、過ごしてますっていうことで、
なんていうお話でしょう、
ね、でその子が今年ね、はい、中学3年生になるんですよ、
はい、
でも本当に、まあ、学校でもおそらくですけどすごい人気者だと思うんですよね。
そうですね、
はい、
いや、
よ
かったですね。
いや、もうどんな子供というかどんな大人になっていくかね、うんうんうんうん、本当に楽しみな、はい、
なんか今のお話を聞くと、はい、その赤ちゃんドッグとかね、検査って何でするんだとかして、はい、まあ、障害があると分かった時に、はい、諦めるためにするのかなんていう声も未だにまだあるじゃないですか、はい、未だにね、
はい、
でも1ヶ月考えたってことはめちゃくちゃ調べられたと思うんですよ、は
い、そうですね。
で先生も夜中もご対応される、はい、その先生のプー大先生が諦めたらいいんじゃないって一言でもそっちの方向性ね、それ言わなくてもで話したらもう諦めてらっしゃったかもしれない、
はい、
けれどもとことん先生がその寄り添われた、
はい、
最終決断お父さんとお母さんというところに、
そうですね、
寄り添われたっていうのがすごく今の話でよく分かって、自分たちで決めたんだなって、
まあ、はい、もう本当にね、はい、まあお母さんもお父さんも結構意思もしっかりしてらっしゃるし、それからなんていうんですかね、知識っていうか、まあ、知的なレベルも非常に高いお二人なんですけれども、まあ、本当にね、いろんなことを考えられたと思います。こうなったらこうっていう、まあ、それこそメリットとデメリットみたいなことも考えられて、そして上の子どもさんたちに対する影響だとか、うん、まあ、自分たちの人生、うん、そして自分の仕事、
キャリアね
、はい、そういうこともすごく考えられたんじゃないかと思うんですよ、でも本当にね、その産んだことに対して何の後悔もなし、もう 本当に産んでよかったっていうふうに思ってらっしゃるのが、もうこの前お会いしても本当にね、この15年間ずっと育ててこられて、で上のお兄ちゃんたちはその時来られなかったですが、後からね写真で送ってくださって、まあ美男子でね、みんなね3人とも結構美男子なんですよ。でもう本当に優しそうなね、もう本当にお兄ちゃんたち、このお兄ちゃんたちにもお母さんお父さんがね支えられたんだなっていうふうに ね、いやもうこれぞザ家族だって思いましたね。
すごいですね。何でしたっけ、はい、あのことわざ、備えあれば憂いなし、あってます、
はいはい、
なんかその言葉がもうまさしくだなと思いましたね、はい、まあ、
本当にね、その出生前診断から始まって、そしてもう本当にね、このご両親が自分たちがどういうふうに対応していくか、うん、どういうふうにマネジメントをしていくかっていうことをよく考えられた上でこの決断をしてですね、いやもう本当にあの前にあのこの番組にもね、あの葵くん、吉田葵くん出てくれたじゃないですか。
お母様と一緒に ね、
ダウン症のね、ダウン症なんだけど、うんうん、もう本当に俳優やってダンスやってダンサー、ね、ダンサーでね、すごい、でもあのそういう葵くんを目指していける、うん、そしてもう、うん、あの本当に追いつけ追い越せでいくんじゃないかなって、うん、この、うん、あの子供さんがですね、
はい、
っていうもう本当に期待を、
本当ですね、は
い、きっと期待を裏切らない、うん、あの人生を歩んでいってくれると信じてますね。
もうこう愛情を心から注ごうという準備が1ヶ月でできたんじゃないかなって。
そうですね。でその後も、ね、その1ヶ月だけじゃなくて、その後産むまで数ヶ月ありますから、その間にお母さんたちも本当に考えて、はい、
でもなんか愛って循環っていうじゃないですか、
はい、
先生がそのお父さんやお母さんに愛を込めてご対応した、その愛がどんどんどんどん循環されたんだろうなって、いやまあまあ、まあ、思いますね。
逆かもしれません。お母さんたちの愛情が私にも影響して、そしてお互いにこういい影響をね、まあ言ったらこう反応させ合って、その化学反応で生まれてきたのかもしれないですね。
楽しみですね。ちょっとまたいつかこの番組でお話ししていただくことがあるかもしれませんね。
そうですね、
はい、いやもうなんて素敵なお話でしょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生どのような本になりますか。
はい、私の著書で幻冬舎出版のベイビーシャワーという本です。
はい、先生のサイン入りです。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。